皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年5月25日付のマス .AG カテゴリから注目の論文10本をお届けします。1本目はユリウ・シュバネツキさんによるオプティマルエンベディングディメンションインザナッシュトグノリテオアムナッシュトニョリの定理における最適な埋め込み次元です。この論文は1952年にナッシュが提示した予想というかなり長い間解決されていなかった問題に挑んでいます。具体的にはユークリッド空間の中にある滑らかなコンパクト部分多様体を代数集合で近似したいというお話です。これまでの研究では近似させるために周囲の空間の次元を増やす必要がありました。でも今回の研究では次元を一切増やさずに近似できることを証明しています。このアプローチが本当に鮮やかで得意点をずらしていくという手法を使っているんです。得意点を座標変数に沿って繰り返し移動させ最終的に無限遠へと押し出すことで複素化しても滑らかさを保つという戦略です。結果としてあらゆる滑らかなコンパクト部分多様体が実数体上の非特異な複素代数部分集合のみローカスによって近似できることが示されました。さらに4次元が2以上の場合にはあらかじめ決めた総有理同型型を共有させることができるという強力な結果まで導き出しています。次元を増やさなくて済むという非常にすっきりとした解決策を提示した素晴らしい論文でした。2本目はユリウス・バネツキさんによるインバーリアンツ・オブリアル・アフィネ・バラエティーズ・ベースド・オン・ゼア・コンプレッキフィケーションズ複素化に基づくミアフィン多様体の不変量です。この論文では実代数集合を複素数まで広げて考えそのトポロジーを利用した新しい不変量の属を導入しています。まずは球面の例でこれらの不変量を計算しているのですがこれがかなり強力で2つの球面の積み上げの代数ベクトル属についてトポロジー的な同系類を完全に分類することに成功しています。さらに球面の積から球面への正則写像が存在するかどうかという問題についても新しい結果を導き出しています。特に驚かされるのはこの不変量を使って実代数集合内の滑らかな部分多様体が弱代数近似できるかどうかの障害を示すことができた点です。これによりクチャルさんとクルディカさんによる予想が正しくなかったことが証明されました。数学的な予想がこのように鮮やかに否定される瞬間は何度経験しても快感ですね。3本目はセバスチャン・カサライナ・マーティンさんとシェンドジエキさんによるポジティビティ・イン・ザ・コンテキスト・オブ・ホッチ・モデュルズ&ヒックス・バンドルズ・オンデリン・マムフォード・スタック・ドリー・ニュマンフォード・スタック上のホッチ化群とヒックス則の文脈における整地性です。この論文ではこれまで滑らかな遮影多様体でしか扱えなかったホッジ化群やヒックス則の整地性という概念をドリー・ニュマンフォード・スタックというより広い設定へと拡張しています。多くの重要なモジュライ空間はスキームではなくスタックとして現れるためこうした拡張は非常に実用的でワクワクする試みですね。手法としてはスタック上の問題を基地の結果がある遮影多様体へと引き戻して解決するという戦略をとっています。特に非特性な有限平坦被覆を構成するというテクニカルな突破口を切り開いた点が素晴らしくこれによりスタック上のホッジ化群を多様体へと持ち上げて解析することが可能になりました。得られた成果として例えば純粋で分極可能なホッジ化群を持つ場合に小平スペンサー型の写像の核が弱性値なねじれな思想になることなどが示されています。こうした理論的な基盤を整えることで最終的には特定のモジュライ空間が対数一般型であることを証明しようとしています。代数幾何学の高度な道具立てをスタックの世界に巧みに適用させた非常に意欲的な研究です。4本目はスブラタ・マンナさんによるファンクショナルコーズアリジングフロムランクエヌハーミシャンバラエティーズ&ハイパージャーフィスインローディメンションズ ランク N のエルミート多様体と低次元の超極面から生じる関数符号です。この論文では遮影空間におけるランク体化したエルミート多様体に関連する関数符号の性質を詳しく調べています。具体的にはある次数の同時多項式を多様体の有利点上で評価することでこれらの符号を構築しています。これまでは非対化なエルミート多様体についての研究が中心でしたが、この論文では有利点に頂点を持つ霧のような構造を持つランク N のケースまで研究を広げているのが面白いですね。著者は符号の長さや次元、そして最小距離を決定しようとしています。さらに最小重みの符号を与える超極面がどのような幾何学的構造を持っているのかを明らかにしています。解析には代数幾何学の手法が使われており、セールの不等式やセレン線の境界を用いて多様体と超極面の交わりにある有利点の数に上限を設けています。特にランクが2や3で次数が2の場合に最大交差を実現する極面や3次元多様体がどのような形になるかを具体的に分類しています。低次元における最小距離を正確に決定し、その幾何学的な分類まで突き止めた点は非常に精緻な成果だと言えます。5本目はユーティン・ワンさんとティン・ビン・カオさんによるトロピカルカータンズセカンドメーンテオアム4ハイパープレーンズインゼネラルポジション、一般の位置にある長平面に対するトロピカルカルタンの第二ヌシ定理です。この論文では生息曲線が一般の位置にある長平面と交わる場合のカルタンの第二ヌシ定理のトロピカル版を確立しています。これまでのトロピカルネバンディンナ理論では係数が最適でなかったり、厳しい増大条件や例外的な集合が必要だったりともどかしい制限がありました。そこで著者たちは増大条件や例外集合を完全に取り除けるかという課題に挑みました。結果として2つのバージョンの定理を提示しています。一つはトロピカルカゾラティ行列を用いたもので、一部に例外集合が残りますが、もう一つのメインとなる定理では増大条件も例外集合も一切不要という快挙を成し遂げています。特に面白いのが古典的な理論で必須とされる対数微分の補題を巧みに回避し、トロピカル版のクラメールの定理などを用いて証明を組み立てている点です。またトロピカルな設定では古典的な切断版の第二ヌシ定理が成り立たないことを示す判例を初めて提示しており、トロピカル幾何学独自の性質が浮き彫りになっています。解析的な制限に縛られず幾何学的な本質を捉えた非常に鮮やかなアプローチですね。6本目はマスドット AC からのクロス投稿でアンナ・ブロソースキーさんによるカルティエ・アルゲブラス・スルー・ザ・レンズ・オブ・ P ・ファミリーズ P ・ファミリーの視点から見たカルティエ代数です。この論文は正標数 P の可感代数における P 次数付きイデアル系とカルティエ代数の関係を深く掘り下げたものです。特に特異点の分類、つまり P 分割と強い P 生息性の違いを明らかにすることを目的としています。これらは対数標準的や川又対数単点という概念の正標数版にあたるもので非常に興味深い視点ですね。著者は特定の方眼関係を満たす P ファミリーという特別なクラスに注目し、ゴレンシュタイン間などで P 分割と強い P 生息性が一致することを証明しました。さらにあらゆる P 次数付き系を P ファミリーに変換する P 安定化という新しい操作を導入しています。これによりある系が強い P 生息であるための判定基準を明確に示した点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。また多項式間の単項イデアル系に対しては未ベクトル空間の部分集合である随伴 P ボディという幾何学的な道具を導入し、組み合わせ論的な手法で P 安定化を計算できるようにしました。最後にヒルベルト・クンツタ重度などを拡張した体積という不変量を論じ、代数的な性質と幾何学的な体積をうまく結びつけて締めくくっています。7本目は マス RT からのクロス投稿でデイビッド・ベンズビさんによる What is the geometric Lagrange correlation about？ 幾何学的ラングランズ対応とは何かです。この論文では微分方程式の一種であるオートモルフィック相という概念を使い、幾何間な対称性を解き明かそうとしています。簡単に言うと、複雑な対称性を持つものを固有相というシンプルな要素に分解して理解しようという試みです。驚くべきは、数論におけるラングランズプログラムと物理学のモンテネン・オリーブの S デュアリティという全く異なる分野の視点が実は同じ構造を追いかけていたという点です。この視座の融合にはワクワクしますね。手法としてはオートモルフィック側とスペクトル側という2つの圏の同置性として構成されています。ここで鍵となるのが因数分解という画期的な発見です。これにより、本来は複雑なモジュライ空間をあたかもアーベル群であるかのように扱うことができるようになります。またヒッチン系という完全化積分系を用いることでミラー対称性を介して理論がより具体的に見えてきます。最終的にオートモルフィック形式の研究が文字多様体の代数幾何学へと変換されることで、数学と物理学をまたぐ幾何間デュアリティの統一的な枠組みが提示されました。8本目はマス SG からのクロス投稿で、中西隼人さんとヤットヒンスエンさんによるマルチバルイドモールスホーモトピー4ザシーズミラーオブザコンプレックスプロジェクティブプレーン複素遮影平面の SYZ 鏡像における高モルスホモトピーです。この論文では複素遮影平面のホモロジカル鏡像対称性を研究するために高モルスホモトピー圏という新しい数学的な枠組みを提案しています。これまで直線速の鏡像についてはよく分かっていましたが、より高い回数のベクトル速の鏡像はラグランジュタセクションという複雑な構造になると予想されていました。しかし従来のモルスホモトピーではこの多可性をうまく扱えないという課題があったんです。そこで著者たちはラグランジュタセクションに関連付けられた多可関数を対象とする圏を定義しました。特にスペクトルネットワークとの相互作用を考慮したジャグドグラディエントツリーというギザギザな勾配器を導入したのが非常にユニークなアプローチですね。結果としてこのタカモルスホモトピー圏のフル部分圏が複素遮影平面上の正則トーリックベクトル速の圏と等価であることを証明しました。さらに正則接速のグローバルセクションを鏡像側で記述することに成功しており、多面体の議会という面白い概念を用いて好視点として具体的に対応させています。理論的な枠組みから具体的な計算まで見事につなげた非常に説得力のある研究でした。9本目は CSLG からのクロス投稿で、タヘレデ・ダルラドさん、ミカエル・フェルスベルグさん、ガブリエル・アイラセンさん、ズリアンションさんによるコミューテーター・インダスド・アンサーテンティ・イン・ VAES 変分オートエンコーダーにおける交換子誘発不確実性です。この論文では変分オートエンコーダーにおける幾何間性というかなりマニアックで面白い課題に取り組んでいます。多くのモデルでは計算を簡単にするために操作の順番を入れ替えても結果が変わらない可換性を前提としていますが、現実のデータでは順番が重要になる非可換な相互作用がたくさんあります。無理に可換にしようとすると構造が歪んで不確実性を過小評価してしまうそうですね。そこで著者たちは非可換性を排除するのではなく、あえて診断してモデルに反映させるというアプローチを提案しました。まず潜在空間での非可換性を測る代数的なテストと、デコーダーで操作順を入れ替えて再構成の変化を見るテストの2段階で診断を行います。さらに潜在空間の非可換性と再構成空間の感度が一致するように調整する変形安定性原理という考え方を導入しました。 この手法をいろいろなデータセットで試したところ、再構成の質が向上し、意味的に安定した潜在的な合成ができるようになったそうです。特に非可感性を単なる邪魔者ではなく、不確実性の源として扱うことで、より忠実で構造的な生成モデルが実現できることを証明しました。最後はmas.cv からのクロス投稿で、ガブリエル・バルボサさんによるリネアースペースオブナショナルインテグレーブルワンフォームズ有理化積分1形式の線形空間です。この論文では遮影多様体上の有理1形式が作る有限次元ベクトル空間を扱い、その中で化積分条件を満たして4次元1の要素構造を定義する化積分領域という集合に注目しています。線形属に属する要素構造がどのような横断的な構造を持っているのかを解き明かそうとする試みですね。特に面白いのが5度ビ4ベイ数列という概念を使って数列の長さと横断幾何学を結びつけている点です。数列の長さが1か2であれば、横断アフィン構造や横断遮影構造を持つことがわかります。またベクトル空間のランクが3以上で、全ての要素が化積分である場合には、全ての要素を関連付ける平有理1形式が存在するという定理を導いています。これはそこから定義される全ての要素構造が特異な横断アフィン構造を持つことを意味しています。さらに遮影平面における化積分集合の性質や4次元以上の多様体での挙動についても詳しく分析されており、代数的な構造が幾何学的な性質に深く結びついている様子が伝わってきます。最後にポワソンペンシルなどのビハミルトニアン系との類似性にも触れており、非常に広い視点での考察がなされていました。さてさて、今日は代数幾何学から複素化、オッジ化群、そしてトロピカル幾何学や幾何学的ラングランズ対応、共造対称性まで非常に深くてエキサイティングな世界を旅してきました。これらの概念が織りなす数学的な調和に改めて知的な刺激を受けた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。